32モンスター大地。
松田大地のバスケットボールジャンプ。
バスケットボールジャンプ。
ではここから後半戦ということで、まあ新たにね、こう形としてやり始めてる戦争パーパスっていうね、はい、こういう活動を今智也君とあと、ジャパンスポーツマーケティング、
はい、
この共同開催という形ですかね。
一応そういうことになります、
はいはい、で実施をされている内容についてちょっと詳しく聞いていきたいなと思うんですけど、はい、ちょっと概要をご説明いただいてもよろしいですか。
ですね、僕がそもそもクティルファシリとして大学生とかプロを見ていく中で、
はい、
エージェントの方とかプロの編成チームの方たちと共同で、大学生たちをプロに持っていくために必要なことをやりましょうというのが元の発端なんですね、
はい、
で結局今大学生たちが、プロになりたい選手がいる。プロチームは大学生のいい選手を取りたい。でもプロチーム側が欲しているものと大学生がプロになるために必要なことがこれ買いに合ってないことが多いんですよ。
なるほど、はい、
なので SOP っていう戦争パーパスっていう、ワークアウトをメインで開催してそこを埋めていこうっていうのが一番の目的です、
ね、そうですね。まあ、やっぱり結構大学って、まあ、もちろんその個人の、ね、こともやるんですけど、やっぱりどうしてもチームとしてやることっていうのが結構多くて、はい、意外と個人スキルのところだったり、うん、あとプロになった時ってやっぱりこうやらなきゃいけないことってまたちょっと違ったりしますもんね。
そうなんですよね。でも大学とかは、まあ、インカレとか、
はい、
関東トーナメントとか、まあ、リーグはリーグであるんですけど、うん、基本的にやっぱ勝たなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。
勝たなきゃいけないからチームとしてやるべきことと個人が成長するためにやらなきゃいけないことっていうのがこれが必ずしもイコールではないんですよね。
はい、
はい、だからまあ上手くなることによってチームの勝ちにつながることはあるけど、例えばシューターの選手がドリブルが上手くなりたいの方がプロになれるとしても、チームを勝つためにそこでドリブルしてはいけないわけで、
うん、
シュートを精度上げた方がいいわけ、うん、それはイコールにならないんで、それをオフシーズンの時にどういうふうにレベルアップして次のシーズンまたは次のカテゴリーの時に挑戦した時に通用するかっていうところが一番僕らがやってることですね。
なるほど。でもワークアウトの中で、まあ、私もちょっと参加させていただいてるんですけど、結構なんていうんですかね、本当にこう分解練習のこのスクリーンをしっかり使ってどういうアレンジを使って、まあ、ペイントアタックをする、はい、あとはそこからのしっかりとしたキックアウトパスを出すっていう、そういう本当に細かい部分って、まあ、確かに B リーグの試合の中で数多く見られる部分に結構特化した練習をされてるんですけど、はい、やっぱりそういうところをフォーカスした練習プログラムを組んでるっていうことなんですかね。
そうですね。だからいろんなプロ選手を僕は見てきて、まあ、例えば大学生でプロにまだ入れない選手と、
うん、
プロに今すでに特別試合で入っている選手で、ルーキー契約とか、ルーキーって1年目3年目の選手ですね、そこからその上の主力になっている選手、これそれぞれやらなきゃいけないことが別々、
はい、
ね、僕らが今見ているのはプロに慣れてない選手がプロになるために必要なことになるんで、そこを細分化していかないといけないっていうのが僕らの中では必要なこととして捉えてやってます、
うん、まあ、細分化っていうのはそれこそそのオフェンスのスキルだったりディフェンスの技術だったり、はい、あとはそのフィジカル的な部分、はい、まあ、そういうところってことですかね。
そうですね、うん、それとあとは結局今まあ、プロになれてない選手が大学生たちがプロになりたいって時に、初め大学と違ってプレータイムが限られてくる。
そうですね、
はい、でその少ないプレータイムの中でどうやって信用を得るために必要なスキルなのか、でそれができないとどうなるのかっていうのを伝えながらもやってる感じです。
うん、まあ、確かにプレータイム3分5分っていうと本当に1回2回シュートのチャンスがあってとか、はい、だからそこでしっかり決めきれるとか、はい、そこでしっかりとゲームメイクできるっていう、はい、まあ、その技術をやっぱりこう毎回トライアウト受けてるようなもんですもんね。
そうなんですよね、うん、で例えば就職するための、学校とかあるじゃないですか、
はい、
専門学校とか、はい、なんとか対策試験とかあるじゃないですか。でもじゃあバスケットボールにおいてプロになるための対策する場所ってないじゃないですか。
ないですね。
だ僕のイメージはそこの感じですね。
なるほどなるほど、はい、じゃあ塾的ななんていうんですかね、なんだろう、 あの大学とかに行くための塾みたいな、そういう、
そうそうそう、本当になんか就職するための、例えばアナウンサーになるためにアナウンサー学校があるとか、
はいはいはい、
あれとかと同じ感じです。プロになるために必要なことをやる場所って感じ、
はいはい、養成講座みたいな感じですね。
もう本当そんな感じです。
はいはいはい、なるほど。だ結構ね、学生たちもね、あの新鮮な感じするんじゃないですかね、練習とか見てると、
うん、
なんかこう、
うん、
結構逆にね、いろいろこう今までやってきてないんでね、こう頭抱えてる選手とかたくさんいますけど、
そうですね、あの言われたことない細かいことを多分言ってると思うんですよ、
はい、
でもそれが結局必要なことなんですよ、
うん、
はい、だから派手なプレーがいいか悪いか別としても、やっぱ結局すごく大事な細かいところ、ファンダメンタルだったりとか、なんでこれあるのかっていうプレーの why の部分、意図の部分、なぜそれをするのか、そこを伝えていかなきゃいけないんで、
うん、なるほど。まあ本当今そういう仕組みとして、去年の末ぐらいからですか、1月とかですか。
そうですね、一緒にやり始めたのは去年の末、12月の中旬からずっとスタートしていて、今1月で、これから2月、また多分選手が増えてくると思うんですよね。
なるほどなるほど。じゃあそういった形 で今後はその B リーグの、まあ、なんていうんですか、球団の GM だったりとか、はい、そういうコーチとかも招待して見てもらうとかって、はい、そういう機会もなんかだんだん作っていったりする感じですか、
ね、そうですね、ショーケースなどで、うん、まあ、僕らもこうだと思ってやってますけど、もちろん先生の人たちとかエージェントの方と喋ってますけど、いろんなチームの感想も僕らも聞きたい、
なるほど、
うん、よりアップデートしていきたい、で選手としても評価してもらいたい、そこら辺も含めてワークアウトをするのがワークアウトで終わるんじゃなくて、でワークアウトしてショーケースをしてプロのチームに見てもらうまでを僕らはやりたいな
と。なるほど。だそこが痛感することによってお互いにメリットありますもんね、はい、学生もここに来ればそういうエージェントやコーチの方に見てもらう機会もなるし、はい、プロのための養成のスキルトレーニング、まあ、そういう技術も習得できる、
はい、
うん、でチームの方も逆にそういう選手たち、まあ、そういうなんていうんですかね、まだ目にかかってない選手もいる可能性があるんで、そういう選手を見る可能性もあるっていう、
はい、
なるほど、そういうところが魅力的な部分ってことですね。
そうですね、だから T 字ボタンやってる育成の部分と SOP だったり育成の部分って、うん、なんか違うカテゴリーだけど結局は根幹は一緒で、うん、大学生になっても育成は必要、
うん、
プロになるための育てるために今やることはないといけないって感じなんですよね。
なるほど、うん、今結構やってると思うんですけど、なんかこう毎週とかやってるんですか、月に何回とか決まってるんですか。
基本的には毎週月曜火曜もしくは木曜か金曜みたいな感じで、基本午前中やっていて、月曜日はフィジカルトレーニングとスキルトレーニング、それ以外は、ディフェンスのスキルトレーニングやったりとか、あとはコンビネーション系のトレーニングやったりとか、なんかそういう、こう曜日は決まっていて内容は分けながらやってます。
なるほど、
はい、
で今後はなんかゲームとかもしながらそういうのを見てったりするんですかね。
そうですね、今のところ月に1回2回は、ゲームを追って、まあ、先月なんかも、まあ、ストリートのアンダードッグを呼んで、うん、アンダードッグ対大学生だったりとか、
うん、結構東京では有名なチームですよね。
そうですね、ストリートとか競技は有名なチームだし、うん、あとはこれからアンダー18のチームともちょっとやらせてもらおうかなって話はちょっと進めてます。
なるほど、
は
い、いい仕組みですね、はい、今東京でねこういう活動してるんですけど、これなんかねもっともっとこう全国にこう広まってきたら、いろんなところで開催できたら面白いですよね。
そうっす、だから今東海地方の方でも大学と一緒にできないかって話はちょっとちらほらはしていて、あと九州の方にもちょっと話はあるので、うん、まあ、なんか各地方で、まあ、単発でそういうのをやってもいいのかなとは思ってますね。
そうですね、ぜひ東北でもね、
東北でも全然、東北で全然行きますよ。どこでも僕は行くんで。
ありがとうございます。なんかこういう形がね、ちょっとかなり、なんていうんですかね、今まで聞いたことないような話なんで、かなり斬新だというかな、バスケットとしても必要だったのに、なんでなかったんだろうっていうところにね、フォーカスして取り組まれてるっていうところがね、非常に興味深いところであるので、僕もねちょっとこうお邪魔しながらいろいろとお手伝いさせていただければと思いますし、
はい、
はい、なんかこういうところにねもっともっとこういうね配信を聞いてもらって、たくさんの人に集まってもらって、もっともっとこう盛り上げてねもらって、うん、少しでもこうプロに行くチャンスをね掴んでもらえたら嬉しいですね。
そうですね、だ今このプロ目指してる選手がプロになれない可能性もある、なれる可能性もある、それ両方あると思うんですよ、
うん、
なれなかったとしてもその選手たちがチャレンジすることって人生にとってものすごく意味があると思うし、うん、そのもしかしたらバスケットを続ける時に、まあ、例えば子供が生まれて子供に教えるとか、もしくはミニバスとか中学のコーチをやるかもしれない、そのレベルになってくると、そういう時にこういうチャレンジした経験が次世代にもつながってくるんで、そこを見越して今やってるって感じですね。
深いっすね。なかなか深いな。そっ か、いやそういうね ことが全て含まれたのがこの戦争パーパスというね目的意識を持った仕組みということですね、はいはい、なるほど。いやね、ぜひ何回でも聞いてほしいですねこの話
いっぱいいろんな人に知ってもらうことがまず大事だと思うんで、
なんかまあ僕のね番組だけじゃなくてこの間 YouTube でも東堂さんとこうコラボを組まれて話してますけど、今後もなんかぜひねそういった形でこういう活動をねこう表に出せるようなねことがねできたらいいなと思うので、なんかそういうのを楽しんでやっていけたらなと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやまあなんかね深い話でもっともっといろんな話聞きたいんですけど、ちょっとね時間の関係もありますんで、はい、今日のところは、はいはい、ここまでという形で、はい、また次回にまたこの続きをね、はい、やれたら、
あ、呼んでもらえれば、ね、呼んでもらえばいつでも、
ありがとうございます。そうですね、ここからまたプロ選手が出てったら、はい、まあ、もっともっとね魅力的な形になってくると思いますし、
はい、
はい、なんかそういったところもお届けできたらなと思いますので、はい、はい、すいませんお時間ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ今日はですねティーズファクトリー代表の広畑智也さんにお越しいただきました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございます。